デジタルラジオミュージックバードは月額聴取料2100円で24時間クラシック三昧。詳しくは 03-3221-9000 番ミュージックバード。
あの母さんの縄跳びを練習する音も聞こえなくなったな。
静かな家三沢ホーム
フェア開催中。
4時です。
研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、皆さんいかがお過ごしですか。先週はですね、苗場プリンスホテルでの公開録音の模様をお送りしました。聞いていただけましたか。今日はですね、半蔵門のスタジオから通常営業でお届けします。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ。
新潟限定の味。
フジロックでメインアクトを務めるザ・キュアでボーイズ・ドント・クライお送りしました。
シーナ・ヘキル見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナ・ヘキル見たいラジオ。さあ、バンちゃん、今週は
おはようございます。
おはようございます。
バンイナホです。
バンちゃん、
はい、先週オンエアの公開録音の模様ではね、うん、JR 越後湯沢駅のポンシュ館で見つけた食べ物を紹介していたわけなんですけれども、
うん、
メッセージが、はい、お便り届いておりますよ。
結構皆さんからいただきました。
そうなんです。ファンクラブイベントに参加された方からたくさん届いた中で、岡山県のラジオネームキューポンさん、
ありがとうございます。
はい、帰りの日越後湯沢駅のお土産物屋さんで、うん、番組内で紹介したお土産だけ減りがすごいことになっていましたと中には完売したものもあったとか
で、嘘
皆さんからね報告が届いておりまして、あの局地的な経済効果を生んだというこの見たいラジオがですね、
なんかゲリラ豪雨的な何か
そうですね、もっといいものだと信じておりますけれども
そうですよ、はい、局地的にっていうか、うん、まあ、一瞬にして物がなくなったっていうことですもんね。
そうですよ。ポンシュ館の方はなぜこの物たちだけが売れたかっていうね
不思議でしょうがなかった
と思います。その日だけ売れたというい
やでもよかった、でもよかった。
そうですね、うん、そんな見たいラジオが今週紹介しますのは、
はい
はい、会場に行くのに降り立った JR 越後湯沢駅の改札内の売店で見つけました、うんうん、新潟限定のお菓子、
なんだろう、
いくつか買ってまいりましたので、早速今週も毎週召し上がってますね。
あ、本当ですね、食べてばっかりだよ。
はい、召し上がっていただきましょう。まずはこちら、じゃじゃん、
なんでしょう、
亀田製菓、うん、ハッピーターンルレクチェ風味、新潟限定。
え、なになに、ルレクチェ
ご存知ないですか。
わかんない、なんだろう。
そうですか、うん、あ、全国じゃないんだ。
え、それはどういう食べ物ですか。
あのですね、フランス生まれ新潟育ちの、
フランス生まれで新潟育ち、
そうなんです、西洋梨のことなんです。
なんと、
う
ん、
そうなんです。
そういう名前なの、そういう種類なの、
は
い、
そうなんですよ、新潟では結構有名なんですよ。
そうなんだ、はい、なんかほら西洋梨っていうとフラン
ラフランス
ラフランス
フランス生まれはさっきから言ってますからね、ラフランスが
そういうのしか知らない
有名かもしれないですけれども、うん、新潟ルレクチェが有名です。そうなんです。そんなルレクチェの気品あふれる香りと濃厚な甘みをイメージして作られたのがこちらのハッピーターン。
なんか想像できない
でしょ。私も想像できなくて、
だってハッピーターンだよ。
そうなんですよ、
おせんべいだよ。
ほらこちらに写真がパッケージにあります、この西洋梨、ね、
お、ほんとだ、
はい、
梨だ。
そうなんですよ、
梨と時が写ってる。
そうです、新潟といえば新潟だけの美味しさって時が言って
ます。時が説明してるのが可愛い、はい、
そんなルレクチェ風味どうぞ。
お、いただきます。ほんとだ、あ、ちゃんと梨の絵が描かれてるっていうね、
はい、ハッピーターンですが、あのこうひねるやつじゃない、ちょっと高級なのに入ってますね、
はい、匂いはね、うん、あのいつものハッピーターンの匂いがするんです。あの魔法の粉がかかってる感じ、
ね、はいはい、
うん、いただきます。
いかがですか。
ああ、なんかね、うん、意外と、はい、こうしょっぱさの加減の中に酸味が同時ぐらいに押し寄せてくるんですけど、さらにそのしょっぱさのあの加減からより強力に洋梨の方向が波のように攻めてきます。
香りということです。輝しい香りという方向ですね。
はい。
はい。
はい、わーってきます。
わーってきます。
ドヤーみたいな感じで、うん。
これこのフルーティーな粉が通常の粉に混じっているように見せかけてグッときますよね。後半グイグイきません？
すごい、もうすごい、なんかもうサーファーになった気分。
え、ごめんなさい、あのルレクチェ海のものではないんですけど。
あ、いやだけど
の波のように押し寄せる。
そ
こに自分が乗ってる感を今サーファーになった。
そうなの、そうなの、うんうん。
へえ、ルレクチェもびっくりですね。はい。これね、だいぶ番員さんおすすめですね、これね。
ほんと？はい。番ちゃん、これ、好み？
これね、意外にも洋梨が苦手な方にもこれおすすめしたい。一品でした。
なんかね、スイーツっぽい雰囲気もあるのね。
そうなんですよ。
食べ終わって、
ハッピーターンを崩していない。
そう。ハッピーターンの味はしっかりあるの。
そうなんです。
これびっくり。
これびっくりです。
驚いちゃうよ。
驚いちゃうよ。波に乗ってるよ。
よよ。
続きまして。
はい。
栗山メーカー、新潟限定、小さなバカウケ、南蛮エビ風味。
エビ
はエビでも、南蛮エビなんです。
南蛮
言ってるだけで理解しようとしていませんね、ヘキリ姫。
いや、そんなことないです。南蛮エビですよね。南蛮エビですよね。
南蛮エビ。
知っております。え、ご存知あります。
ご存知あります。
はい。
もう片言です、日本語が。 え、じゃあどんなエビですか、南蛮エビ。
ほんとね、剃ってる。
剃ってない。大概のエビ剃ってないですよ。丸まってるんですよ。
そうかな、エビ見たことない。私の見たエビは剃ってたけどね。
本当ですか。
あれは料理されて剃ってたのかな。
そうですね。料理されても割と前屈気味だと思いますけれども、エビ全般。
剃ってた、剃ってた。髭を剃ってた。
剃るようなエビ。あ、その辺でやめときましょうか。
寒くなってきた。だんだん寒くなってきたよ。
気づいちゃいました。寒くなってるのね。はい。正しくはですね、うん、南蛮エビというのは新潟の名物でして、
はい、
あの、パッと見、甘エビのような小柄なエビなんですけれども。
ちっちゃいの？
そうなんですよ。
へぇ。
ただ、あの、赤い色とその細長い形が、南蛮、うん、唐辛子に似ていることからその名が付いたと言われているエビなんですね。
へぇ、はい、赤いんですね。
そうなんです。この南蛮エビ風味の小さなバカウケ、どうぞ召し上がってみてください。うん、はい。これ、可愛らしい箱に入ってるんですよね。
いよいよ。
お土産。
あ、すごいエビだ。すごいエビの匂いがするよ、これ。
袋に、いくつかまとまって小さい、
バカウケが入ってます。はい。
その香りからの味はいかがでしょうか。悩んでますね。
ん？エビ、カツオ節？エビとカツオ節？
はははは
かな。なんかカツオの味が結構強い気がしますが、
それは魚介エキスでしょうかね、原材料名でいうところの。
なのかな。
はい。
なんかね、そんなに、あ、でも後からエビ出せ俺っていうのが来る。
俺エビ感が後から来ますか。
どやエビやでっていうのが来ますけれど、でもね、あーでも、あー口の中がエビになってきたー。エビだこれ、やばい。
やばいですか、あの、青さも入ってますので磯の風味が割としっかりと、
あの、まあ確かに磯風味なんですけども、やっぱりエビの、
はい、
味がググッときます。お一ついかがですか。
私もいただきましたので大丈夫ですよ。はい。
本当？そうだね。
ググっときますよね。はい。
これはぜひお試しあれという感じですね。
はい。そして、もう一つ。
はい。
こちらがですね、とんかつ太郎監修。新潟タレカツ丼せんべい。
トーン！
トーン！新潟でカツ丼と言いますと、卵で閉じたものではないんです。
え、そうなの？
そうなんです。カツに甘辛いソースをつけて、まあ、染み込ませたものを、白いご飯の上に何枚か乗せたものが、新潟名物のタレカツ丼というものなんですけれども、
そうなんだ。
はい、その発祥のお店と言われます、とんかつ太郎監修のおせんべいということで、なんとですね、あの、テイクアウトの時によく使われる、
はい、
丼ケースに。
本当だ、まんまだ。
蓋付きの丼ケース、パックに入っております。
本当に丼なんですね。
はい。とんかつ太郎の。
え、このとんかつ太郎さんは新潟では有名なんですか？
そうですね。
あ、定番なんだ、じゃあ。へ
え。そう、新潟でカツ丼といえばこの味ということで、甘辛いタレで仕上げたタレカツ丼をせんべいにしましたというもの。蓋を開けますと、
おお、
はい、
おせんべいがいっぱい入ってる。
そうなんです。
すごい。じゃあ早速、
はい、
いただきます。おお、
いかがですか。
ああ、え、ちょっと待って。
お、二口目。
これ、めっちゃ美味しい。
お、
なんでなんで。あのね、もうとんかつ関係なくな
って。待ってください。もうちょっとちょっととんかつに言及していただいていいですかね、これ。
なんか、タレが美味しいからかな。
はい。
あの、サクサク加減は、確かに、揚げ物の、あの、サクサクしたところを食べてるみたいな、はいね、あの、食感だし、こう、味わい深さなんですけれども、
はい、
いや、これ、このおせんべい自体が、この味とすごく成立してるので、むちゃくちゃよくできてる、これ。
もう、そもそもの、タレカツとは関係なく、おせんべいとしても美味しいと。
もう、カツ関係ない、これ。
あの、カツの揚げた感じ、揚げせんべいといった感じになっていますので、そこでね、あの、カツの感じを出していますけれども。
しかもね、このごまが、は
い、効いてますよね。
このね、ごまが普通のなんかちょっとごまの風味っていうだけじゃないの。
なんかこう、ないの。
なんだろう、こう、揚げた時に出るごまの味、うん、味わい深さっていうのかしら、
うんうん。
それ、そういうごまの味がするんですよ。
はいはい。
これ素敵。素敵。なんだろう、これすごい超惜しい、惜しい。
お、
うん。
ヘキルさん、私はこの、新潟タレカツ丼せんべいですか。
うん、タレカツ丼せんべい、すごい美味しい。
なるほど。ぜひね。今度、ヒルさんまだじゃあ、このタレカツ丼っていうものは召し上がったことがないわけですよね。
そう、なかったんです。だから本当のこの、はい、これを食べて、タレカツ丼は食べてみたいって思いました。
そうですね。ぜひ召し上がってみてください。私はですね、今回意外だったのは、
うん、
ハッピーターンのルレクチェ風味。
ルレクチェはちょっとね、もう、貴婦人の味でしょ。
貴婦人の味でしたか。
ちょっとフランスの味でしょ。
はい。これはね、ちょっと、いいですね。よかったです。
女性は好きかもね。
うん。
うん、
はい。というわけで、ぜひね、新潟お出かけになる方は駅の売店などをチェックしてみてください。
はい。
今週は新潟で見つけたご当地限定お菓子紹介しました。
ばんちゃん、ありがとう。
新潟のご当地アイドルネギッコで恋するネギッコでした。
ミサイラジオ
東京 FM からお送りしています。シーナヘキルミサイラジオ、ここからはヘキオタを紹介していきます。
はい、今週はやっぱりですね、先週ね、放送した、内容も含めましてなんですけども、FC イベントに参加された方々からいっぱいね、いただいたんですよ。皆さんありがとうございます。ラジオネームハマッチさんからです。ヘキルさん、バイさん、おはようございます。おはようございます。先日は FC イベントお疲れ様でした。公開録音を見て、聞いて、すっかり二人のやりとりの面白さにハマってしまい、初めてメールさせていただきます。お、いらっしゃい。時間も取れず、正直最近はラジオを聞いていなかったのですが、公開録音で見たあのやりとりが通常運転ということで、これは無理やりにでも時間を作って毎回聞くしかないと思いました。ヘキルさんの自由奔放で予想がつかないボケ、それに時に的確に突っ込み、時に華麗に受け流すバンちゃん、久々にワクワクできるラジオだと思いましたっていうちょっと待って、時に的確に突っ込み、時に華麗に受け流すバンちゃん、物はいいようですね。
そうですね、非常に綺麗にまとめてくださいましたね
あ、でもその通り、
時に華麗に
華麗に受け流すそんな言い回しやった、
受け流してましたかね
待ってください、私が何もしてないみたいじゃないだから、
いや、ちゃんとほら自由奔放で予想がつかないボケ
これ何にも褒めてない
いや、予想がつかないボケはヘキルさんにしかできない。
もうおこだからプンプン
でも通常運転です、
ね、通常運転です、はい、
今日もその通りお届けしております
はい、続きまして、新潟県は滝沢真也さんからです。先日は地元新潟での FC イベントありがとうございました。椎名さんの日本舞踊やバンイさん、石川ディレクターが加わっての公開録音など予想していなかったサプライズもあり、とても充実した2日間でした。日本舞踊は富士の花をあしらった涼しげな着物での長時間の演舞、扇のさばき方や足の細やかな運びを見ていて、舞台出演に向けとても練習されていたんだなと改めて思いました。見たいラジオの公開録音は普段見ることができない、バンイさんとの会話での表情や石川さんが手際よくキューを出すところを見て
こんな雰囲気で毎週番組が作られているんだなというのが分かりました。最後の挨拶で椎名さんが、みんな明日からまた日常に戻るけど頑張ってとお話をされていましたが、こんな非日常なイベントを企画してくれるからこそ、何気ない日常もみんな頑張れるんだと思います。それではあっという間の2日間でしたが、まもなく振り替え公演でもお会いできるのを楽しみにしています。 PS バイさん、忙しい中新潟に戻ってきてくれてありがとうございます
こちらこそありがとうございました
ね。だってもともとバンちゃんは新潟のね、
はい、 FM 新潟というところで、
はい、パーソナリティをやり、はい、ね、いろいろアナウンサーというか、もう本業がそっちですからね。
はい、
はい、実はそう、だから私よりも知り合いが多い、全然多くて、
ホテルの方はね、あのリスナーで聞いてくださった方がいらしたので、
あのホテルの方はバインさん聞いてましたっていう、
あのバインさんですかってざわざわざわって
ざわざわざわ
なかなかいないですからねバインって名前がね、
すごい、すごい、うん、バインちゃん人気者だと思って、はい、まあ、私もちょっとおおすごいなって思いました。いやいやいや、でもね、あの本当に新潟県の方ね、こうやって来てくださって、うん、あの地元でやってくれて嬉しかったって言ってくださったら、うん、私も行った甲斐があったなって、うん、思います。
突然の公開録音でしたけど、
ね、本当にその日みんな知ったんですよ、ね、あれは。だから、うん、やるの？
そう、ね、だからそれをやると知っていたら張ってでもというか、なんか頑張って参加したのにって思われた方もいらっしゃるかもしれないですよね、
うん、かもしれないです。まあ、うん、まあ、ドキドキのワクワクのお楽しみだったから ね、
何が起こるかわからない、はい、クラブイベントということで、
はい、でもまあ楽しんでいただけてよかったです、うん、続きまして、ラジオネームカタカタツタンカーメンさん、もう響きが ね、もう最高です、はい、カタカタツタンカーメンさん
口に出して読みたいラジオネーム、
もう何度も言いたい、何度も言いたい、はい、ヘキルさん、バンちゃんさん、おはようございます、おはようございま す、バンちゃんさん、
バンちゃんさんさかなクンさんみたいな、ね、はい、アグネスちゃんさん、
さん、はい、登録、はい、の様子聞きました。自分のところが使われていて嬉しい、恥ずかし、びっくりです。当日は現地にいたわけですが、改めて聞いてもやはりヘキルさんの萌えボイスは最高ですね。またコーンポタージュ味のポン菓子を食べた後のリアクションが面白すぎです。帰りにお店に寄りましたが、ヘキルさんの反応に皆さん興味が湧いたのか、コーンポタージュはかなり減っていましたよ売り上げに大きく貢献していますね。
よかった
よかった、
何よりです。
はい、さてさて、リストラ決定後の転職活動ですが、先日ゲリラ豪雨の中面接に行ってきました。あ、大変ですね、ゲリラ豪雨の中、うん、結果は見事採用、
なんと、
おめでとう、無事に転職できましたのでご報告いたします、うん、よかったね、仕事が決まるまでは焦ってしまって気持ちが落ち着かなかったのですが、ようやく肩の荷が下りた感じです。仕事内容も自分の希望通りですし、うん、条件が前より良くなったので、うん、来月から気持ちを新たに頑張りたいと思います。まずはライブ思いっきり楽しみたいと思います、うん、よかった、晴れやかな気持ちで来ていただけるんだったら、ね、もう何よりです。
やっぱり条件が前より良くなったのでっていうのは、やっぱり、
うんうん、
そうでもしないと次のところを探さなかったと思うので、
そうだよね、
出会えなかったお仕事なわけですよね。
だからやっぱり登録の時にも、うん、あの私とバンちゃんってちょっと話をしてたんですけども、何かこううまくいかなくなった時とか、うん、何かが滞った時って、やっぱりそこにいろいろな波がこう押し寄せてきてて、
はい、
滞ってしまってる状態だから、うん、やっぱりそこを何か違う風を通していかないと、そこからはなかなか脱出できないっていうか、
そうですね、ごっそり失ったからこそ、うん、そこに新しい良い風がね、
うん、
入ってくる。
だからここでまたいい出会いがあって、うん、いいお仕事があって、ご自分の今までのスキルを活かせるってことが何よりですよね。
そうですね、ピンチはチャンスですね。
本当ですよ、うん、
よかった
よかった。でも早かったと思いますよ、
かなりの、うん、こんなまさかね、先週、うん、ああやって放送して、そうそうそうそう、次の週にこんないい、
ね、こんなに早く ね報告してきてくださって、だから、まあ、やっぱりこのカタカタツタンカーメンさんも能力も高いってことですよ、
う
ん、
そうですね、
それだけ、うん、だからもう
本当に本当に良かったなっていうね。
よかったです。
はい、おめでとうございます。はい、というわけでですね、皆さんからね、今週ね、あの他にもたくさん来てたんですけど、なかなか読めなくてごめんなさい、うん、はい、以上ヘキワタでした。
お送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ。私椎名ヘキルの最新アルバムエルミタージュからラッキーラを聞きながらエンディングのお時間です。はい、ここであのメールいただいているので読みます。岐阜県の佐郷幸男さんから。ヘキルさん、8月になるといよいよツアーがスタートしますね。もう耳は大丈夫なのですか？昨年のツアー以来約1年ぶりのライブ参加を楽しみにしています。東京、大阪、名古屋と仕事終わり次第会場へ駆けつけます。はい、ありがとうございます。待ってます。というわけでライブのお知らせです。ヘキルシーナライブツアー2013アーリースプリング振り替公演、8月3日土曜東京新宿ブレイス、8月10日土曜大阪梅田赤荘、8月11日日曜日名古屋ボトムラインです。はい、詳しくは私の公式ホームページをご覧ください。まあ、まずあのエルミタージュを聴いていただければかなり楽しめるんじゃないかと思います。あと懐かしい曲なんかもありますね。で、あとは来てからのお楽しみ。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい東京公演でみんなと一緒にはしゃいでみたい。だいだい待ってるよー。シュビ。 椎名ヘキル見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ミッドタウンで
素敵な音楽と出会った。
上質な音楽のある日常を、東京 FM ミッドタウンスタジオ。番組やゲストの情報は tfmcojp/ミッドタウン。
皆さんが聞きたいラジオ、見たいテレビってどんな番組ですか？子供も大人も安心して楽しめる。うんうん。人を大事に思ってる。なるほど。そして自由で夢がある。ラジオ、テレビをもっと楽しむために、私たちはあなたと放送局の架け橋になります。BPO 放送倫理番組向上機構です。